タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとの、お時間がやってまいりました。11月10日金曜日、夜10時、2週間の一編の放送を、今宵もですね、この東京府中市のラジオ府中津さんのスタジオから、私はタロイモ太郎こと岩本太郎が、お送りしてまいりたいというふうに思っております。はい、東京も地方もですね、11月に入って、なんかでも全然11月に入ったって感じしないですね。まあ、この時期のよく晴れた日のことを小春日和と言いますが、なんかほとんど小夏日和ですね。なんかもう先日なんか27度でしたっけ、そんな気温までいって、私なんか夜寝てる時に汗かいちゃいましたからね。ちょっとなんか季節が今年はもう夏場が本当にガンガン暑かったことも含めてですね、なんとなく体調のね、体の切り替えみたいなものがあんまりなんかうまくできない人もいるんじゃないかと。まあ私もその一人でした。先週なんかすごく鼻声だったんですけどね、まあちょっと風邪は治ったんですが、ここに来てまたなんか暑くなっちゃうと、またそういう体のセッティングやり直さなきゃいけないんじゃないかっていう感じでですね、本当に何ともね、まあ寒いの苦手なんですけどね。まあでも、早く、まあ秋、本当に冬らしく、なっていってほしいものだなというふうに、やっぱり季節感って大事ですからね、そういうふうになっていってほしいなというふうに思っております。で、まあ2週間の一遍の放送ということでですね、またここのところの近況みたいなことなんですが、今回はですね、今回というかこの2週間は、実は私が、まあ、毎度言っております週刊金曜日っていう雑誌の編集者を現在ではやっているんですけどね、実はこの週刊金曜日が、この11月で、創刊からのちょうど30周年っていうのを迎えたんですね。それでまあ30周年の記念行事ということで、先週の2日、本当はなんか3日にやりたかったみたいなんですけども、3日がまあお休みであるということで、お休みに、別にお休みだからってその日にやった方がいいじゃないかと思ったんですけど、なんか会場の都合もあったらしくてですね、その前日の11月2日に東京のですね、神田神保町の日本教育会館というところで創刊記念大集会っていうのをやりまして、こちらの方無事に終わりました。何せですね、もう30周年ということで、なかなかね、雑誌30年続くのっていうのは手前味噌になりますけど、まあ、やっぱ大したことなんですよ。まあ、今年に入って、今年だったよね週刊朝日っていう週刊誌が、創刊からちょうど101年で、まあ、休刊になるということがありましたけれども、まあさすがに100年続く雑誌なんてのはそんなたくさんないんですけどね。まあ、大体雑誌の寿命は、創刊30周年説なんていう言葉もあってですね、30年続いたら、まあ雑誌っていうのも一つなんかお役目を終えるんではないかというまあそんなことを言うと、来年にこの週刊金曜日休刊するのかってまたなんかね言われちゃいそうな、怖いんですけれども、まあそれだけの年輪を、重ねてきた雑誌になったわけですね。で、まあ今回は、そんな形でですね、創刊からのずっと愛読者の皆さん、とですね、現在のその編集員の方々ですね、まあ、そうそうたる顔ぶれの方々がお見えだったんです。皆さん結構若い方なら、おなじみの貧困問題をやっておられる雨宮かりんさん、それからやはりですね、そういう貧困、まあ、それから昔サラ金問題、消費者金融の問題とかをですね手掛けておられた宇都宮健二さん、それから映画監督の相田和弘さん、それからピアニストのですねチェ・ソンエさん、この日はですねピアノの演奏もしていただきましたね。それから元法政大学の総長だった田中裕子さん、そして芸人の、芸人のというか松本博さんですね、松本博さんも、お越しいただきまして、コントやっていただいたんですね。まあなかなか盛り上がりましたですよ。で、なんでまあそういう方々がですね来てこられ、ご参加いただけるかというと、実はこの雑誌って編集部の他に編集員っているんですね。で、松本博さんはまあ編集員ではないんですけれども、他の皆さんはですね編集員という形で、毎回紙面の方にもですねページを持っていただいたり、まあ雑誌作りに対してですねいろいろ、ご提言なんかもいただいている方々なんです。で、まあ だからあまりそういうね編集員っていうシステムを取ってる雑誌ってあんまりないだろうと思われるでしょうが、あのそれはやっぱりあの週刊金曜日っていう雑誌が成り立ちが結構やっぱりあの他の週刊誌とちょっと変わってるところがあるんですね。まあそんなわけなんで、まあ30周年記念大会もありましたので、今日はちょっとあの週刊金曜日ってどういう雑誌か、今まであんまりね前の番組の時もまあ関本さんとのおしゃべりの中時々お話なんかはしたと思っていますけれども、まあ、あまりきちんと話したことなかったんで、今日週刊金曜日という雑誌が、まあ、どんな雑誌かという、まあ、前回まで私のちょっと自己紹介なんかもやりましたので、まあそのまあ延長線上みたいな感じでちょっとお話ししてみたいと思います。はい、あのまあで、あの創刊30周年ということなんで、まあ、創刊されたのが1993年だったんですね。で、あのどういういきさつで創刊されたかというとですね、この雑誌っていうのは、まあ、それまで別にそういう出版社があったわけじゃなかったんですね。あの、まあ、今あの株式会社金曜日っていうところで、発行している週刊誌っていう形になってるんですが、まあ、この創刊の時に、新たに作られた、会社なんですね。で、もともと前身の母体がありまして、これはあの、まあ、私今、まあ、来年60になる人間ですが、私やそれぐらいそれより上の世代の皆さんにはおなじみの雑誌、昔は朝日ジャーナルっていう雑誌があったんですね。朝日新聞社が出している週刊誌でした。朝日新聞にはさっきも言ったあの週刊朝日っていうもう伝統を誇る雑誌もありましたし、週刊誌ですね。それからまあ、1988年かな、アエラっていう、まあ、今も、ありますけれども、そういう週刊誌も出てきて、で朝日ジャーナルというのはですね、割とそういう朝日新聞の中でも比較的、まあ、リベラル色が強い、まあ、左だというふうによく言われ、朝日新聞が左の中でもより左だというふうなことを言われたんですけれども、昔からあの、まあ、労働問題とか社会問題とか、ね、人権問題とかそういったことを、かなり、メインに、中心に取り上げていく雑誌でして、あのまあ、段階の世代の皆さんですね、大体あの今大体70代からまあ80代にかかる方々ですか、そうした方々が若い学生の頃はですね、よくあの右手にマガジン、左手にジャーナルだったかな、マガジンっていうのはあの少年マガジンのことですね。当時あの段階の世代の皆さんが明日のジョーとかですね、そういうコミック、作品が載った雑誌を愛読する一方で、朝日ジャーナル、この雑誌でいわゆるそういう政治問題とかですね、そういったものをお勉強するというふうな形のですね、そういう形であの当時の若い世代にはすごく親しまれた雑誌だったんですね。ただその雑誌がですね、やっぱりなかなか、まあ非常に評価が高い雑誌だったんですけれども、さすがにあの部数的にはなかなか苦労するところがありまして、で1992年ぐらいにあの休刊するって話が出たんですね。まあ私もあの学生時代、私の場合は学生時代というと1980年代だったんですけど、ちょうど1980年代に筑紫哲也さん、後にあのニュースキャスターになられますね、筑紫さんがあのまだ編集長だった頃の朝日ジャーナル読んでた世代ですし、90年代に入って、あ休刊するという話を聞いた時、ああこれも時代の流れなのかなというふうにちょっと思った寂しく思ったことがあります。ただですね、この雑誌はそういう形で、まあ、昔からずっと愛読されている方々が多かった。でもちろんあの寄稿者の中にもね、有名なの久能治さんですとか、それからあのやっぱりあの朝日新聞というとあの本田勝彦さんという、すごい名物記者の方がいらっしゃるんですね。あの貧困なる精神っていうね連載シリーズ、まあ単行本もありますし、それからあのニューギニア高知人、カナダエスキーモーとかですね、あとそれからベトナム戦争取材などの、取材を手掛けてこられた、エースのニュース記者の方がいらっしゃいました。でその方がちょうどあのその何年か前にあの、まあ、退職してらした、もう定年で退職されていたということもありまして、そのまあ本田さん、本田勝一さんをですね、まあある意味看板みたいな形で、それからまあさっき言ったあの久能治さんですとか、あとまあ劇作家の井上久志さんですね、そういった方々がまあ編集員を務めるような形で、あとはやっぱりあのそういう、やっぱり朝日ジャーナルが担っていたそういうジャーナリズムの灯火を消すわけにはいかないということで、皆さんがあの創刊記念運動、まあだからある意味市民運動みたいな感じで立ち上がった雑誌だったんですね。それであの創刊大集会などを開いてですね、で、まず直接購読の、 主体の雑誌という形でスタートしたんです。まあ、あの書店でも、まあ、現在でも書店さんでもですね、大きな書店さんに行くと売られていますし、この、 あの府中駅の、ですね、書店にある書店さんでも、ちゃんと棚に並んでますけれども、基本はこの、 あの週刊金曜日という雑誌はあの定期購読読者がメインなんですね。つまりあの定期購読の読者、1年購読、まあ、今1年契約、まあ、大体年間購読なんですけれども、これであの読者の方々を確保し、でお取りいただいて、それで迷子、そういった読者の方々に、郵送で配布すると、お送りするという形ですね。で、あの初年度、まあ、最初5万人5万人の読者の方々がね、集まってわーってさぞ盛り上がったんですけれども、やっぱりところがですね、やっぱりなかなかね維持していくのは大変で、だんだんだんだん部数は尻すぼみになっていきまして、まあ5万が3万になり、私があの今から5年前に入った時で、そうですね、1万3000部ぐらいになってたのかな。今ちょっともう1万部そこそこぐらいになってますけれどね、やっぱりだんだんだんだん、少なくなっている。これはあのやっぱりね、雑誌界全体の問題もあるんですよね。雑誌自体がもうインターネットに押されて、まあ皆さんあの若い方々中心にも雑誌読む習慣っていうのはなかなかない。で、書店さんもね、まあ、さっき言ったあの府中駅前の軽文堂書店さんみたいに頑張っておられるところもあるけど、町の書店さんもだんだんなくなってくるというふうなことで、なかなかやっぱり苦戦している。ただやっぱり直接購読で熱心な読者の皆さんがいるからということで、結構うまく続いてきたところはあったんですね。あの1号ごとに部数の上げ下げみたいなことあんまりなかったんだ、ないんですが、ただとはいえですね、あのやっぱり読者の皆さんだんだん、何しろもう30年ってことはですね、つまり、創刊の時にちょうどあのまあそういうあの朝日ジャーナル世代の読者の皆さんって大体40代から50代だったわけですね。それが30年経ってるわけですから、もうそういうもうだから平均がもうはっきり言って70か80くらいになってるんですね。ですのでね、まあ今回の創刊記念集会もですね、結構、熱心な読者の皆さんに来ていただいたんですけど、やっぱりなんかね、見てるとかなりお年を召されたなあっていう感じはしましたですね。あの本当にエレベーターで3階に上がっていただいたんですけどね、まだ開演の1時間ぐらい前からもう、会場の1時間ぐらい前からもうお待ちいただく方々がいて、どっかにあんまりスペースない会場だったもんですからね、並んでもらおうということで、最終的に階段に並んでいただいたら、もう会場までになんか3階から列が、階段の非常階段っていうかね、あの、まあ、階段の1階の方まで続いちゃったっていうことがあって、エレベーターで上がっていただきながら、なんかもう1階まで階段に並んでいただくって、しかもなんか足がね、もうちょっと悪い方もいらしたりして、本当なんか申し訳ない感じしましたけどね。まあそういった方々に、まあ皆さんにやっぱりね、こういう時代ですけれども、リアルで、やっぱり読者の皆さんと編集者、書き手の皆さんがね、会ってね、いろいろ語り合うっていう場があるのっていうのは本当にいいなと思いました。やっぱりこういう場が皆さん、求めていらっしゃるんですね。編集者に会いたい、筆者の方に会いたい、私たち編集者としてもね、読者の皆さんが、あ、こういう方々だったんだって、なんだっていうことをね、確認するとてもいい機会、だったなというふうに思っております。というわけでですね、ちょっとこの辺りでまずちょっと話途中なんですけれども、曲に行ってみようと思ってるんですが、はい、あのここで別に誇張を強める必要はないんですが、阪神タイガース、なんとなんとってこともないか38年ぶり、日本シリーズ優勝おめでとうございますというわけでですね、ここでやっぱりですね、この優勝を祝して、六甲おろしを買いたいと思うんですが、これもですね、ご存知の方はご存知の90年あの前回のね、1985年の、優勝の時、日本一の時はランディ・バースという強力な助っ人が、外国人助っ人がいたんです。これこの人はですね、90年代にあのトーマス・オマリーというですね、やっぱり大活躍した阪神の、外国人助っ人バッターが、打者がいらっしゃいましてですね、この方が歌ってくれた、六甲おろしなんですね。これがですね、本当に公共の電波でこれをかけたくてうずうずしてきたようなところもちょっとあってですね、じっくりお聞きいただければと思います。はい、それではオマリーの六甲おろし。はい、オマリーの六甲おろしでした。いやもうこれがね、ちゃんとあのレコードになって発売されてたんですよ。もうなんかね、 こういう機会にぜひなんかかけたいなと思って今日はやってまいりました。やっぱね、阪神がね、あの優勝するってやっぱりめったにないことって言ったら、これ本当に殺されるんじゃないかって、大阪の人たちに本当になんか怒られるんじゃないかと思うんですけど、大体実際そんな感じだったんですよね。前回のだから1985年、この時に日本一になったんですが、この時だってね、優勝したのがね21年ぶりだったんですよ。私1964年生まれだったんですが、この年に阪神が、セリーグ優勝だったんですね。それ以来の21年ぶりだったんですよ、その時。だからね、その時のね盛り上がりっていうのも今でも、私その時盛岡にいたんですけどね、住んでた学生寮でね、やっぱり大阪から来たやつがもう大盛り上がりでね、優勝した途端に寮内放送でマイク握ってもう絶叫してましたけどね、大体そんな感じだったら、もう21年、そうか、阪神っていうのはやっぱ21年とかそんぐらい経たないと優勝しないもんなんだなっていう感じもありましたね。当時、確かね、週刊プレイボーイの記事だったんですけどね、あ、その後だったかな、21年ぶりに優勝したっていうことで、阪神21年周期優勝説なんていうね、なんか架空小説、21年後にまた阪神が優勝する、監督が、ランディーバースで、日本から帰りたいと思うんだけど、みんな阪神ファンがみんな竹槍で待ち構えて返してくれないとかね、対するジャイアンツの監督が桑田真澄だなんですね、なんてそういうなんかそんなバカな記事も載ってましたけどね。今回もね、SNS とか見るとね、やっぱりね、38年ですよっていうことで、私とね、やっぱり同世代の人たちがね、次の優勝は、次の日本一はもう私が生きてる間には見られないかもしれないっつって、そんな50とか60の人間にそんなことを言わせるっていうチームはすごいですね。やっぱりなんかそういう形でみんな素晴らしくバカバカしく盛り上がれるっていうのはいいところですね。なんか尼崎のね、阪神の甲子園球場最寄りの商店街では、なんかあれですね、日本一セールって当然あるんですが、日本一早い優勝セールってのもあれは4月にやってるんですよね。4月になると、開幕までマジックナンバー、マジック M143 点灯とかっつってね、なんかやったりするので、それを見てね、本当に M78 星雲より遠くに優勝があるのかとかつって、なんか前、私書いちゃって、書いた後になんか阪神ファンの人から言われたら怖いななんて思ったことがありましたけどね。いや、でもね、本当に、振り返ると今で週刊金曜日30周年って話をしてるんですけど、前回の日本一の時まだ週刊金曜日なかったんですよね。そう考えるとすごいなって。ちょうどだからさっき言った私が朝日ジャーナル読んでた頃っていうのが、まあ大学のそのね、21、2ぐらいの時だったんですけど、それがね1985年で、その頃っていうのが本当にまず雑誌元気だったんですよね。これはね、金曜日でも朝日ジャーナルでもなくね、その頃週刊文春のね記事をやってたって方に、記者をやってたっていう文藝春秋の方にねお話聞いたこと、まだ当時若手だったんだそうですけどね、1985年っていうのはなかなかすごい年で、有名なグリコ森永脅迫事件っていうのがあったんですね。あとそれから夏場に日航機墜落事故という、まあ、悲しいニュースがありました。これ羽田から大阪に、伊丹に飛んでいた飛行機が墜落した。だから、搭乗されていた方々の中に大阪のね在住の方々も多かったんですね。なのでまあそういう形で、大阪にまずお前取材に行ってこいと言われて、もう本当にすぐ行って帰ってくるつもりだったんですけど、なかなか帰れなくなっちゃったそうなんですね。だからグリコ森永があって、それからそういう日航機墜落事故があって、ちょうどで8月には、あれですよ、PL 学園大阪、当時はね最強だった、今もう野球部なくなっちゃったそうですけど、桑田清原を擁する PL 学園が優勝した。でそして秋には、阪神タイガースですからね、もうだから帰ろうとしてもなかなか東京に帰ってこれなくなったっつって、4ヶ月ぐらいずっとなんか大阪のホテルに缶詰になってたっていう、そういう状況だったらしいですよ。ねえ、だからはっきりと今考えると1985年っていうのはね、関西大阪の方がなんか燃え上がってたって、なんかねテレビの画面見てもうかつになんかよその人間が近づいちゃいけないんじゃないかってぐらいのなんかすごい盛り上がりだったですね。いやでそういう時代にね、まあ今話しながら思い出しましたけど、そういうグリコ森永とかね、なんかそういうで雑誌が面白い時代でもあったんですね。いろいろなんか新しいねそういう、流行とか風俗みたいなものもですね、いろいろ出てきて、そういう中で雑誌自体はどんどん伸びてった時代でもあったんですね。 ただまあ、そういった頃のなんか元気なね時代の中でも、まあ、朝日ジャーナルって当時元気良かったんですよ。若者たちの神々とかね、そういう対談シリーズを筑紫哲也さんがやられてましてね、私もそれ読んで、あ、そうか、いつかこういうところにね、なんかあの記者になろうってのはあんまり考えてなかったんですけれども、いつかね、なんか物書く仕事みたいなものをやりたいなというふうなことを漠然と、もう別に就職活動とも何にも考えない学生でしたけどね。で、朝日ジャーナルとか読みながらね、うん、そっか、ちょうどあの寮にいた先輩がね、後に朝日新聞入った人なんですけど、ちょこちょこ朝日ジャーナルにあの記事を書いておられたような方もいてですね、その雑誌がに変わる雑誌になんと、気がついてみればそのあのなんていうかね、後継誌のような雑誌で、私は今や毎週、関東のニュース欄を手掛けているっていう、これ全く偶然だったんですね。っていうのは、あの一番最初は私はもともとこの雑誌に参加したのすごく遅かったんです。さっき言ってましたように1993年の創刊だったんですけれども、当時私はまだあの広告業界誌の記者は、編集者をやってましてね、あ、違うのか、休刊した時が、休刊の話が出たのが1992年で、その頃まだ広告業界誌の記者で、その翌年にちゃんと会社辞めて、前にも言いましたけどバックパッカーで半年ぐらいね、ブラーッと旅をして海外を放浪してきまして、帰ってきたのが、93年の10月ですから、ちょうど帰ってきた頃ですね。その頃に朝日ジャーナル創刊されたんですよ。朝日ジャーナルじゃなかった、週刊金曜日創刊されたんですね。で、まあ記念集会とかも何遍か行って、結構いろいろ期待はしてたんですが、なんかいろいろ苦戦はしてるらしいというね、なかなか紙面もね、あのいろいろ試行錯誤の色が見えるなっていう感じで、正直まだお付き合いするって実感があんまりなかったんですね。ところが、まあその後あの、まあ私も、フリーライターという形になりまして、まあ、もっぱらメディア批評みたいなことを書いたりなんかしてるうちに、週刊金曜日とねの編集者の方とも、まあ、知り合いになるようになったんですよね。前ね、あの一回あの関本さんと番組をした頃に、あの朝日新聞 の熊本慎一さん、この間ちょっとお亡くなりになられた方なんですけど、その方に、まあ、インタビューしに行ったことがありましたけど、その時に一緒についてったあの編集部の井田博之さん、まあ、さん、ここではさんと言おう井田博之さんがですね、ちょうどその頃私とまあ大体同年代で、よくなんか取材現場でも会ってたもんですからね、いろいろ声をかけられてたんですね。そうしたところ、2010年かな、2009年の年末ぐらいですかね、ちょっと私あのちょっと体調を崩して、まあ、うつ病になったりなんかしてて、ちょっとあの仕事もあんまりできなくなってた頃だったんですけど、井田さんがね、ちょっとあの連載やってくんないって言われて、いいですよということで、2010年の1月から、週刊金曜日で、ちょうどメディアものの連載を始めたんですね。確かそのメディアものの連載でですね、あのここでお話ししているあのいろんな市民メディアですね、ここ の, あの、まあ、代表といいますか、ね、理事をやっておられる大山さんがね、やっておられた、京都三条ラジオカフェ、ああいうところにもなんかね取材に行ったりなんかして、そういう市民メディア関係の記事というのを結構ずっと書いてたんですね。ただその連載も、2017年に終わったんですよね。でちょうど当時ね、その頃週刊金曜日いろいろ大変だった話が来て、ああそうか、もうなかなか大変だから、私のようななんか半端なライターのね連載なんか続けてる余裕もなくなったのかななんて思いながら、でまあ当時私もね、その頃ちょっとあのもうあの東京を引き払って静岡帰ろうと思ってた時期だったんですね。でまあ翌年、まあ、春にちょっと私自分の本を出して、それを出した後、まあ5月ぐらいに、もう、東京から去って静岡にちょっと帰ろうかなと思ってたところだったんですけれども、そこでなんかね、その井田さんがね声をかけてきてしまいましてですね、まあちょっと背景は、いきさつはいろいろ複雑だったんですが、ちょっとついては週刊金曜日に、週2日だけ来てくれないかというふうな話をもらって、で週2日行って、まあ井田さんが当時やってた関東のあの金曜アンテナっていうニュースページのこの場進行担当をですね、週2日だけやってたんですよ。ところがですね、それがあれよあれよという間に週2日だったけど、4日来てくんないっていう話になってですね、 それが2020年からですね。で、今年、まあ、4日だ、週4日で水曜日がね、休みっていう、その辺の変則スケジュールだったんですが、それが、今年に入ってとうとう週5日もうだから完全にもうフリーライターと言いつつもフルタイムですね。まあそういう形で、まあいろんな形であのね、雑誌の世界って入ってくる人たちが多いんですけど、私の場合は、そういった形でね、あの結構ちょっと回り道みたいな形だったんですけれども、この雑誌に関わるようになりました。これもね、本当にある意味とても名誉なことだというふうに思っています。もちろん内実を仕切るだけにですね、あまり深く喜べないところはあるんですけれども、やっぱりね、そういうあの自分の、若い頃に見てた、雑誌の編集者になれたということはすごく自分の中でも、間もなくもうね、来年には60になっちゃうんですけど、そういう中でも悪くない、とても幸せなことだったんじゃないかなというふうに思っております。というようなことをですね、この38年ぶりの、阪神タイガースの日本一と強引になんか結びつけて、まあでもやっぱりね、覚醒の感というか、なんかね、そういうふうに思い起こさせてくれる、この秋でありました。というふうなことで、今回もちょっとまたよもやま話で終わってしまいましたけど、また来週以降もね、そういうあの、まあ相変わらず週刊誌金曜日の仕事をしながら、今週こんなニュースがあったよって話なんかを織り交ぜながらやっていこうと思いますので、引き続きお聞きいただければと思います。次回は今度は11月24日金曜日、早いですね、もうね、11月のね、そんな時期でもうあっという間にお正月ですが、というわけで、まあ2週間後また元気皆さん、お聞きいただければというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。